さて、それでは、人にぞっこんのコーナーです。今日は今スタジオにぎやかになってるんですけど、今年に入って静岡市にある本当に全国的にも有数の自然が残されているという朝方遊水地、そこで行われているベーテル朝方という地域づくりに関わっている皆さんをご紹介しています。経済界であったり、あるいはその、官であったり民であったり、もちろん病院などの施設であったり、いろんなところの方が関わって一緒になってこの1年ガンガンやってきているっていうのがね、もう分かって目に見えるように変化が出ているんですが、今回お越しいただいているのは、見守るお父さんたちと若い学生というそんな図になってます、はい、お父さんたちからご紹介しようと思いますが、静岡立花ライオンズクラブのゾーンチェアパーソンというね、杉山智彦さん、今のご紹介でよろしいでしょうか。はい、そして同じく静岡立花ライオンズクラブの、篠原博さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてお二方は学生さんは、じゃあ自分で自己紹介いっちゃいますか。はい、
常葉大学造形学部の、デジタル表現デザインコース、
デジタルデザイン表現コース、
うん、はい、はい、の2年生の山川隆です。
はい、あと松村優香です。
松村優香さん、うん、はい、山川隆さんって、またその名前が自然界いっぱいですね。
そうですねもう山と川みたいな、
はい、
まんまみたいな。
優香さん、
はい、
お二人とも静岡の人ですか。
そうですね、僕は藤枝に住んでます。
うんうん、静岡市に住んでて、
はい、二人にとってはじゃあ朝方遊水地っていうのは馴染みのある場所でしたか。
まあ、正直あのここの話を聞くまではあんまりその朝方遊水地っていうものにちょっと関わりはなかったのがそうなんですけども、うんうん、まあ、この機会を通して触れることができたっていうのはすごいいい経験だったなと思います。まあ、
常葉大学だったら場所的には近いですよね。
そうです ね、
ねえ、でもあんまりやっぱり仲間は行ったことがない感じ。
そうですね、あんまりまだ知られてはないっていうのはありますね。は
い、という皆さんとライオンズがどうやって一緒になったのかっていう話なんですけど、はいはい、まあ、その辺は杉山さんからお話しいただけますか。
は
い、
まあ、我々の方ではあのベテラン朝方部会っていうのは聞いておりまして、うん、うちのクラブでも講師でお越しいただいたことありますん で、 でそういう中であの私がゾーンチェアパーソンですけど属しているところは、静岡ライオンズクラブから静岡青いライオンズクラブ、それから青葉ライオンズクラブ、富陽ライオンズクラブから、うん、私どもの立花ライオンズクラブ、この一つの5つのライオンズクラブでゾーンを一つ持ってました、
はい、
でその、まあ、トップが今回あの立花ライオンズクラブ回ったもんですから一応私がやってます、
うん、
でそういう中で各クラブがおのおのベーテル朝方のあそこのところにあの食事とか、
はい、
ベンチは寄贈してたんですが、
よくニュースとかね新聞に出てましたよね、
はい、で今回はもう少しあの5つのライオンズクラブが今度は一緒になって、
うん、
それでその中であそこにいる子どもたちに、遠くからこうあそこに見える人たちに朝方の遊水地をもっと PR していきたいと、うん、でそれにはあの看板を作って、うん、それからポイントポイントのところを要所要所を全部セッティングして、でそこに、子どもたちが来たお客さんに対して説明ができ、うん、で来たお客さんは、スマートフォンをかざせばそこに音声とから画面が、うん、動画が出るような形で、でこうやって、あそこ広めていきたい、でそれにもしあの我々が少しの関わりを持てればあそこにいる障害者の子どもたちが自立できると、それを最終目的にしながらやってきましたので、
そうなんですね。ちょうど朝方遊水地の周辺というのは県立子ども病院、皆さんご存知だと思いますけど、うん、はい、特別支援学校があったりとか国立の転換神経医療センターがあったりというわけで、はい、その中の老人、福祉施設もあったりしますので、さまざまな方がお住まいになっている、あるいは通ってらっしゃるという場所でもあるので、その支援を受けている子どもたちも、自分たちでできることをしていきたい。
はい、
させてあげたいという気持ちが合致したわけですね。
ですからそこのね、うん、転換センターにいる子どもたちが あそこをリハビリの場所に使ってたり、うん、それから特別支援学校の生徒たちがあそこを管理したりで畑作ったりしてるんですが、彼たちの場合実際にあそこでお客さん人と接するっていう機会があんまりないもんですから、うん、そういう部分でこの施設の中に我々がガイドシステムを彼に渡して、で彼がそれを使って来たお客さんに説明ができて、 でそこで人間関係を作るなら最終的には彼が自立できるところに持っていきたいというのは、うん、はい、ベテル浅場さんの考え方と我がそれにマッチングして、うん、今回そういう形を取りましたんで、
あ、はい、だから、ね、以前も実はそのレイラインという旅行会社の方に来ていただいたんですけども、うん、ね、この若い学生さんたちもわからないように、うん、あるいは私たち古い市民も知らないというね、あそこどこどう歩いたらいいのかわからないっていう、分かりにくいっていうのがまず第一関門であったので、案内看板を立てたり、なんかデジタルの表示をすることによってもっと歩きやすくして、であるいはそこにいる人たちが説明をすることでツアーガイドとして働くことができて、そしたらみんなうまくいくんじゃないかっていうね、その計画をお話しいただいたんですけど、はい、もうそれが実ってきてるわけですね、
はい、で私たちがこれ見たときに、うん、このベーテル浅場の遊水地っていうのは第三航空っていうんですけども、広さが55ヘクタールあって、
55ヘクタールですよ、4キロですよ、
歩くと2時間で道は迷路見たくなったんですよね、でそうそう単なる案内看板だけじゃダメだという話があって、でところがそれにどう持っていくかということは、今日一緒に来てますこの篠原さんが、
はい、
新しくできた拡張現実っていうやつ、はい、AR っていうやつで、うん、そのシステムを取り入れてくれて、うんうん、通常よりも安くできる、でところがその入れる動画音声というこういうのに対しては我々ノウハウは何もないのですから、はい、それに対して都科大学の方たちがボランティアでバックアップしてくれて、ここの運びになったというこういうところです。
勉強も忙しいのに遊びも忙しいのに自分の時間を削ってその話を聞いた時に、じゃあすぐやろうと思ったんですか？
そうですね、僕自身映像とかにすごい興味があって、うんうん、今回そういうお話をいただいたときにちょっと頑張ってみようかなと思ってやってました。
はい、ゆかちゃんは？
私もともと子ども病院でちょっとお世話になったことがあって、その障害の子たちにこう、うん、のためっていうのを知ってちょっとやってみようかなって思って。
なるほどね、うん、じゃあ思いはなますます大きかったんですね、
はい、
その学校の仲間っていうのは何人くらいでやったんですか？
まあ、大体撮影とか、まあ、編集とかも含めて大体 5,6 人ぐらいはいたと思いますね、
うん、みんなよく最初からやろうよって言ったら乗ってくれた？
そうですね。
どのくらいかかりました準備は？
まあね、まあ実際に現地へ赴いて、まあ、撮影をしてそこから編集でするもんで、具体的な時間はちょっとわからないんですけど結構かかりましたね。
かかるよね。途中で嫌になったでしょ決めつけるように聞きますけど
そう、ね、まあ、思うようにいかないとかで時もあったりで苦労はありましたね、
はい、という話が出てますけど、つまりデジタル表現デザインコースならではのお得意分野でもあったということなんでしょうかね、はい、映像を撮ってくる、今は私たちも QR コードであるとかね、あるいはその街の中にも案内のところがあって、そこでもって、スマホをかざすといろいろ映像が見えるよというようなことが行われてますが、そのシステムを使ってるわけですね。
それが違う。
そうですね、まあ、今杉山さんが言われたように AR というのは拡張現実というようなことでございます、はい、まあ、看板とかチラシですとこう紙面だけではなかなか表せられない部分をもっともっとたくさん情報として流してあげたいっていうので、これが発見なんていうんですかね、出てきたんではないかなというふうに思ってるんですけども、これを使って我々の AR のシステムを徳川さんの生徒さんがうまいことやってくれたなっていうふうのが本当に思ってるんですけど、実はこれを持ってった時にはもう時間がなくて、
はい、
生徒さんたちが一緒に現地へ行って映像を撮って、うん、その後の時間が非常に短かったということで、
作り上げるまで
よく頑張っていただいたなというふうに思います、ね、
やりましたね。嬉しいですね。でもね、自分たちがやった仕事が残って使われていくんですもんね。
形として残るっていうのはやっぱすごい嬉しいですよね。
ですよね。でつまり回りながらその看板が出来上がっているというところがあるというのが一つですよね、はいはい、でそれとあとその案内用の、これはパンフレットというか開いたものがあるんですけども、
ね、は
い、
看板のところにですね、うん、看板が一つあります、
はい、
それをですねその場で、撮っていただくと履歴として残りますので、うん、それを履歴を見ながら、中をこう歩いていただければ 見どころ等々が見えてくるんではないかなというふうに。
案内看板のところにその私たちでいう QR コードのようなものがもうついてるってことですね。はい、そうですね。それを読み込むと、はい、そこの周囲の案内が動画と、はい、あと文字情報で出てくる、はいはい、どうですか皆さん、これですよ今時あの浅畑遊水地にそんなものが驚きですね。
それデータ残れば今度は家へ帰って他の人また見せること
ができ
る。
そうだそうだ、
だんだんだんこう広がっていくわけです。
本当ですね、こんなとこ行ってきたよっていうのを家族にも教えられる。そうそうそう、今ちょっと、タブレットが出てきましたよ。浅畑遊水地というね、見開きの一枚の紙がありまして、うん、そこにここに看板があるよっていうのが、
ね、一番大きな一番の概要で、はい、が出てると思います、
うん、出てます。です、あ、もう音が聞こえてきました。浅畑遊水地には様々な生物が繁殖しています。自然の再生、あ、まあ、もう字が消えちゃいましたというようなことが書いて、え、カヤネズミの巣があったり、それからオニバス、これも珍しいんですよね今ね。オニバスがまた葉っぱができるようになったり花が開花したりっていうことが映像で出てきました。
空撮ですねこれ。
本当ですね、これドローン使ったんですか。
はい、そうです
、ね、すごい。え、これどこ派の人たちが。
これちょっとあのお借りしたところですね。
びっくりしました、メーテルの水田、今年いいもち米がトロから来た古代米で実ってましたね、はい、あ、チョウトンボという珍しいトンボが、
あそこ見つかった、
ここで見つかるよっていうような案内が出てますね。あ、これ見たらかなり行きたくなりますし、楽しいですね。
これが全体の、
コウノトリも来るんですか、あそこ。
昔来たそうです。
はあ、じゃあ赤ちゃんはここから、ね、うん、へえ、これ行った先の看板で、看板をつまり撮影するようにスマホなどをかざせば、はい、これが出てくるってことなんですね。
で、彼らが全部
内容を作ってくれた、
歩いて回ってくれたのが
こういうことだよね。あ、ハスもね、これも、あの浅畑レンコンという独特の作り方をしている、
ね、ちょうどこの時はちょっとハスレンコンになっちゃったんですから、うんうん、ハスの花をこうやってちょっと
入れてみたり、インサートで写真で入れてみたりとか、ね、あとサギが何か土壌かなんかつまんでるところが出たりとか、
ね、これは撮ったんだよね。そう
は、これでも歩いてみて浅畑遊水地ってどんな印象でしたか。
そうですね、うん、もう行くまでは本当に想像ができなかったので、うん、どういう場所かっては気になっていたんですけど、実際に行ってみると、ね、うん、すごい自然が多くて、もう静岡にこういう場所があったのかっていうのをすごい驚かしましたね。
今小学生みたいな顔してるもん
そうですかね
面白かったんだ、
はい、そうです、すごい楽しかったです。
自分たちでそういう虫とか鳥とかも見つかりました。
まあ、はい、そうですね。あ、
うん、いいよ、いい、
あの池があったんですけど、うん、鳥が何匹かいてちょっと遠くて見えなかったんですけど、そういう生き物も見れたのでよかったなと思います。
うん、そういう発見もありますよね。ってことはみんなが今の案内を見て本当にいるのかなとか面白そうだなって思ってくれたら同じ体験ができるってことですもんね。
そうですね、でもね、これの映像を見て、うん、まあ、どういう生き物がいるんだろうっていうふうにちょっと来ていただいたお客さんとかにはちょっとそうやって楽しんでいただきたいなって思いますね。
仕上がりに対する自信のほどは、
あ、あります。ぜひ皆さん見てください、
ね、何点ですか。
何点、
うん、100点
100点で
これはじゃあちょっとの教授に余分に点数つけてもらわないといけないですね
そうです ね、
ね、でもこういうね、あのライズの皆さんも、うん、若者が一緒に協力してこういうことができる場があるっていうのはすごいですね。
びっくりしたのと、それからもう一つはこれ音声出ますんで、あの目の不自由な方は耳で取れる、
うん、
それからもう一つこの案内板は比較で低い位置に置いてあるのは、あそこ の、 あの車椅子で来た場合でもすぐ見れる、うん、
はい、
うん、我々健常者高から上から見ちゃいますけど、はい、これ低く置いてありますんで、そういう人たちも配慮しながらセッティングしてありますから、
うんう
ん、あんまりあの背は高くないと思う、案内板の背は。
そうですか、う
ん、そこまで配慮してやったつもりなんですか。
まあ、全部でその浅畑遊水地の今言った第三国という場所に7つの看板が立っ て、もう立ったんですか？
うん、面の看板をここにすると、これが、これの4倍の大きさがあって、はい、で、そこに各々が5つポジションがあって、で、これをかざすと、そこでさっき言った画像と音声が出てきて、うん、これでガイドシステムは、あそこの子どもたちは持って、それで案内ができる。
うん、ああ、そっかそっか。うん、あとはその、つまり看板だけではなくて、ガイドツアーですよね。うん。朝方遊水地ツアーを楽しんでもらえるように、案内をすることができる。うんっていう子どもたちがいるわけですね。
そこであの他の人たちの接点ができて、うん、彼らが自立できればというそういう目的をもう一つ持ってたもんですから、ただのハード面じゃなくてソフト面をこっちでバックアップしようと、はい、という話があって、でいよいよあさって贈呈式を行います。
あ、贈呈式をあさって
日曜日に。
ちょっと雨の心配
が、そこだけちょっとね、テレポート出そうかなって
思ってあ、雨天の場合は
あの一応テント張ってありますので
大丈夫ですかね、うん、やることはできると思いますので、うん、まあ雨が降った時には雨の楽しみで実はこう散歩することもできるっていうところもありますからね、はい、全部が全部じゃないんですけど、うん、遊水地ですからね、うん、
でこれのね原資がね、はい、約ね80万弱かかったんですけど、はい、うん、それもあの10月に行ったチャリティーゴルフのチャリティーの収益金と、はい、それから5つのライオンズクラブの皆さんがお金出してもらって、はい、その部分でここまでセッティングができたっていうで最後はそのガイドシステムの看板、うん、AR これに関するのはうちのメンバーで各々が専門にやってる人がいるもんです
から、あ、そうかそうか、専門分野があるわけですね。
篠原君みたいな AR がそれできる人、うん、から電気工事の人たちがそのガイドシステム、うん、で看板制作する一つメンバーがあって、でそこに都会の学生さんたちがいた。だこのメンバーで一つやっとできたという、
は
うん、そういう面で皆さんの力でここまでやってこれたもんですから、まあ、できればこれ機会にあの浅場で遊水地をもっと PR して一人でも多くの人たちが来てもらえれば、うんうん、あのあそこの生徒さんと接触ができてという話や、ね、で心のケアでもなればと、うん、っていうふうにあの大きく考えて見てますんで、
うん、本当ですね。あの第一歩としてやっぱりなかなかね場所分かりにくいとか、うん、どこどう行っていいか分からないって声は大変多く聞いていたので、うん、まずそこがこれで解消されていく、はい、ということですかね、うん、一番最初にトップにどこを訪れたら一番いいですか？
ここですね、あの看板がちょうどあるところで転換センターのところから入っていただいたところが、うん、あのメイン一番最初のところになると思いますので、はい、そこに看板を立ててありますので、うん、はい、そこから入っていただけるのが一番いいかなと思います、
はいはい、じゃあ、国立転換神経医療センターを目指していただくというのが一番いい。これね、あの近くにやっぱり協力をしてくれている流通センターであるとか、はい、あるんですけれども、そういうところをこうちょっとこう回り込んでいくので、うん、倉庫があったりなんかして大丈夫かなって不安になるかもしれませんけど、はい、大丈夫ですので安心してその浅畑遊水地の周囲に出来上がっている道路、車が通る道路がありますから、はい、ここを通って行っていただければいいですね。ま
あ、大体ほとんどナビで車で来る場合はナビがありますので、うんうん、あの例えば子ども病院とか転換センターに入れれば、はい、ここまでちゃんと案内はしてくれると思ってますので。
そうですね、あとは中もう遊び放題ですもんね。
そうですね、
はい、ハスであるとっていう話が出ました。その他、うん、桜タデ、タデですよね、うん、これね、伊達になってますね、タデですね、
桜タデ、
そうですね、はい、が出来上がってますし、あと芝揚げ漁というのも保存でやってますし、あと水葵もね、大変最近また復活してきてるっていう希少種ですけれど、こういうものが見られるよという場所場所にちゃんとポイントで看板出来上がってますし、この、 あの見開きのペラの一枚の紙ですけど、これ自体はちょうど昔の分かるかな、みんなレコードの LP サイズくらいの紙なんですけど、これはどこかで手に入るんですか？
これはあの15日配るためのものだったんですけども、はい、まあ、一応まだそのパンフレット的なことには考えていませんでしたが、
あ、そうですか、
ま
あ、
要望があればそういうことで、うん、そしたらそういう話はしていってもいいかなと思います。
そうですね、これちょっとあるとなんかすごく楽園だな、これってイラスト自体もすごくいいですし、うん、一緒にいる今時なそのちょっと可愛い女の子のキャラクターがついてるんですけど、これも楽しそうですしね、はい、
このキャラクターも生徒さんたちのキャラクターですので
作ってくれたんですか？
はい、そうですね、
うん、なんていう名前にしました？
作ったのは一応ちょっと僕らではないんですけども、ちょっとまあすいません、
今回あの そこの、教授の皆さんが本当にご協力的になっていただいて、生徒さんちにも本当にうまい声をかけていただいて、ここまで出来上がってるもんですから、このキャラクターも先生方が持ってたものを出していただいてやったというようなことでございます。
もうじゃあ常葉の皆さんはちょっと浅畑遊水地これから月に1回くらいは冒険探検に行かないとですね。
もう本当に月1でも週1でもいいですねって感じですよね。
だいぶ乗り気ですね。
これからまだまだこの7番8番9番というところはまだ今
病院施設、はい、学校福祉施設
動画としてはまだできていないものですから、はい、こういうところもまた他の生徒さんにも協力していただきながら、あとあとまた入れ込んでいくっていうふうなつもりでもいるんですけどね、
本当に地域全体で生きていくっていうことを具体的にこのベーテル浅畑やってますよね、見事にね、まあ、とっかかり始めて始まったばかりではありますけれど、明らかにこの1年で実績がいくつも出来上がって、考えが形になってきているので、見ている市民の一人としても驚きなんですが、これはとにかくそういうわけですから足を運んでもらうってことも大事ですね。
でここからスタートしますんで、
そうですね。若者たちとしてはここっていうのはどういう場所になっていったらいいなって思いますか？自分も関わってみて。
一応ね、まあ新しいなんか静岡市のなんか PR できるポイントじゃないですけど、
来たね。
なんかすごい静岡市って本当にね、こういうところがあるんだよっていうのは本当に再発見できた。ね、今回のね企画だったんで、まあすごいそれを発見できただけでも誇りとして、ね、していきたいですね。
さすがですね、高橋くん。ゆうかちゃんは
それこそ子ども病院が近いので、そういう患者さんたちもここで来て自然を見てもらってもいいんじゃないかなと思って。そうだ
よね、遊びにねちょっと出てもらってね、デートにも良さそうだよね。
まあ、結構日陰も多かったので、そんでコーヒー取った時暑かったんですけど、結構日陰もあって涼しかったので、いいんじゃないかなって。
そうそう、土とか葉っぱがあると風がね気持ちよかったりとか、暑さが爽やかですよね。という動きがいよいよ。それでは今度の日曜日何時からですか？贈呈式
10時半からです。
10時半から、はい、どこで？
この浅畑遊水地のここで。
あ、はい、転換神経医療センターの前であるそうですから、はいはい、まあ気になる方はぜひまたお出かけになっていただいて、はい、でこれからはそういうガイドもつきますので、両方上手に利用していただきながら散策をする、一回でも多く足を運んで楽しんでいただく、ね、はい、ここからということになりそうですね。
ぜひ百聞は一見にしかずで見ていただきたいなと。
そうですね、今日は付き添いで来てくださった2人の方、ちょっと一声ずつ行きましょうか。皆さんにそれじゃあ PR をどうぞ。
立花ライオンズの望月です。やっと11月の15日、贈呈式にたどり着きます。雨が降るのはちょっと心配ですけれども、当日はたくさんの人が来てくれますので、頑張ってやりたいと思っております。
楽しみにしてます。
はい、造形学部の黒川真由です。浅畑遊水地すごい自然が多くていいところなので一度行ってみてください。
私たちのふるさと本当に大きな宝ですので、まず自分の足で踏んでみるというところから親しんでみたいと思います。皆さんのご苦労にも感謝して使わせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
よろしくお願いします。